ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbangwa. Listener minasan, kyou 2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり続いて、今週のトピックと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。日本オーストラリア首相がパースで会談、安全保障協力を強化することについてお伝えします。日本の岸田文雄首相とオーストラリアのアントニー・アルバニース首相は土曜日、オーストラリアのパースで会談し、アジア太平洋地域における中国の野望が高まる中、二つのアジア太平洋諸国間の安全保障協力を強化しました。西オーストラリア州の首都での会談で、岸田首相とアルバニース首相は、またオーストラリアから日本へのエネルギー資源の安定供給の必要性を確認します。日本はエネルギー需要の 90% 以上を輸入に依存しています。岸田首相は10月21日金曜日から3日間、オーストラリアを訪問中です。岸田首相とアルバニ首相は日本の安倍晋三元首相が提唱したビジョンである自由で開かれたインド太平洋の重要性を強調する共同宣言を出す予定です。それでは次のニュースです。中国は10月21日に1006人の COVID-19 感染を報告したことについてお伝えします。中国当局は10月21日に1006人の COVID-19 感染の新規症例が記録され、そのうち215人が症状を示し、791人が無症状であると報告しました。中国の国家衛生健康委員会によると、土曜日、この数は前日の997件の新規感染者と比較して増加しており、これは中国が別々にカウントした214件の症候性感染と783件の無症状性感染が含まれていました。委員会は前日と同じ5226人の死亡者を記録しました。それでは次のニュースです。バイデン大統領は2024年の米国大統領選挙で大統領に立候補するつもりであることを認めていることについてお伝えします。アメリカのジョー・バイデン大統領は2024年の大統領選挙に再び出る意向を表明しています。ただしバイデン氏は指名についてまだ正式な決定を下していないことを認めています。10月22日土曜日に AFP が報じたように、バイデン大統領はまた彼の妻ジルは彼がこれまでやってきたことを やめるべきではないと考えていると述べました。来月80歳になるバイデン大統領は、史上最年長で米国大統領を務めました。それでは次のニュースです。健康への公平なアクセスのための技術変革の重要性についてお伝えします。インドネシア政府は、この場合は保健所現在インドネシア全体で質の高い公平なサービスを実現するためにインドネシアの健康をサポートするための変革の6つの柱の一部として医療技術の変革に注力しています。医療技術の変革は一時サービス、紹介、健康回復力システム、資金調達および人的資源の変革をサポートします。これは土曜日の声明で保健所のデータ及び報告センターの責任者であるティオマイダ・セフィアナ・ハスミダワティ・ハスギアン氏によって述べられました。彼は医療分野における技術変革の実装の一つは医療記録が統合された安全になるように治療中に使用される人々の個人的な健康データを保存する公衆衛生アプリケーションである Citizen Health App または CHA の開発であると述べました。それでは最後のニュースです。公共事業国民住宅大臣はヌサンタラ首都で質の高いインフラ工事を望んでいることについてお伝えします。公共事業国民住宅大臣のバスキ・ハディ・ムリョノ氏はヌサンタラの首都の開発において環境に配慮した質の高いインフラ工事を実現したいと考えています。バスキ・ハディ・ムリョノ公共事業国民住宅大臣は土曜日のジャカルタでの声明の中で首都の開発は新しい文明を創造するための新しい歴史であると述べました。彼は彼の党が新しい歴史を適切に実装したいことを強調しました。政府は公共事業国民住宅省を通じて東カリマンタン州のヌサンタラ首都の中央政府コアエリアをサポートするための基本的なインフラの建設を開始したことを知られています。整備された基本的なインフラと施設には、道路と気容量、排水時、給水口、労働者用の住宅、地域用地の準備が含まれます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今回は、インドネシアと米国が提携してパプアでの開発を加速することについてお伝えします。インドネシア国家開発計画省は、米国国際開発庁 USAID と提携してパプアでの開発を加速しています。10月20日木曜日、ジャカルタの米国大使館からのプレスリリースは、インドネシア国家開発計画省と米国国際開発庁がパプア州と西パプア州の開発を加速するためにパプア共同ガバナンスインドネシアプログラムまたは米国国際開発庁 コラボレーションの新しいイニシアチブを開始したと述べました。このイニシアチブの期間は5年間で1000万米ドルまたは約1557億3000万ルーピアの資金でパプア開発加速マスタープランを支援します。この計画は開発パートナー、ビジネス界およびその他の利害関係者との協力を強化することを目的としています。プレスリリースはまた、米国国際開発庁共同プログラムは、パプアおよび西パプアの州が特別自治基金を実施するのを支援すると述べました。インドネシア国家開発計画省の就任初期であるタウフィク・ハナフィ氏は、インドネシア政府と米国国際開発庁の間の協力プログラムの下での協力の強化は、パプア開発加速マスタープランの開発目標の達成にますます集中できるように、プログラムを動員し、リソースに資金を提供する上で重要な役割を果たすだろうと述べました。一方、米国国際開発庁のインドネシア局長のジェフ・コーヘン氏は、パプアと西パプアの国家開発計画省と地方政府とともに、米国国際開発庁コラボレーションは、主要な公共サービスの質を向上させ、予算配分と実施を監督する地方政府機関のスキルを向上させ、パプアと西パプアの人々を巻き込むと述べました。彼によると、国家開発計画省との新たな協力は、繁栄するパプア地域を実現するために、インドネシア政府を支援するという米国国際開発庁のコミットメントを示しています。彼は、米国国際開発庁コラボレーションは、地域政府の能力を高め、地方開発に先住民のパプア人を関与させることにより、パプアと西パプアで共同統治を促進すると付け加えました。コヘン氏は、米国は重要な開発課題に対処するために、インドネシア政府と提携することを約束していると述べました。米国国際開発庁は、国家開発計画省との緊密な関係を拡大し、チェンドラワシヒ大学やパプア大学などの他の現地パートナーと協力して、パプアと西パプアのガバナンス機能と説明責任を改善したいと考えています。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1991年10月23日にパリ平和協定調印のことから始めます。包括的カンボジア和平協定としても知られるパリ和平協定は1991年10月23日に署名され、カンボジアとベトナムの戦争を正式に終結させました。この協定はインドネシアを含む19カ国によって証明されました。パリ和平協定はカンボジアの紛争を完全に解決するための合意です。この合意を実施するために占領による政党政府の形成前にカンボジアの行政を追考する国連代表として国連カンプチア移行機構または UNTAC が形成されました。次は2011年10月23日にリビア内戦が終結されたことについてです。リビア内戦は2011年2月15日にベンガジーでリビアの長年の指導者ムアマル・アル・カダフィの辞任を要求するデモから始まりました。抗議者への対象における政府の抑圧的な 行動の結果として、この抗議は反乱と内戦にエスカレートしました。2月末頃から始まった野党と政府軍の抗争が続いていました。この戦争はまた多くのリビア人がより安全な場所に逃げる結果となりました。最後は2011年10月23日にトルコ・ファンシーの地震についてです。2011年10月23日、トルコ東部のバン県でマグニチュード 7.2 の地震が発生しました。この地震は日曜日の現地時間午後1時41分に発生しました。ファン地震の震源地は深さ 20km の浅い場所で発生しました。今回の地震で1000人以上が亡くなったと推定されました。地震により970棟以上の建物が倒壊しました。ワンとエルシスの町の高層ビルと州の村の伝統的な粘土の家はほぼ完全に破壊されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Cross the sky tonight, discovering the brightest light. Wish I was here with someone to hold tight. Hello there, I wish it was you. Playing in the rain and wait the rainbow to come and we'll dance. I wonder if you'll always be right here. Hello there, are you doing fine? Every night thinking about you. Would like to spend my life with you. Eyes that always make me feel like home and you will just always be something that I'll never have. Every time I have the chance to have a conversation with you, I'm always feeling nervous and I don't know what to do. Hello there, I lost my words. Thinking about you make me feel the clock stop ticking. And I'd always do that before I go to sleep. Whoa, hello you.
Have a nice dream tonight.
like to spend my life with you. Those eyes that always make me feel like home and you will just always be something that I'll never have.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシア語です。今日は FIFA はインドネシアが U20 ワールドカップを開催することを保証することについてお伝えします。FIFA 国際サッカー連盟は U20 サッカーワールドカップが2023年にインドネシアで開催されることを引き続き保証します。カンジュルハンの悲劇にもかかわらず、FIFA はインドネシアがグランドイベントを開催できるよう支援しています。インドネシアのジョコウィドド大統領は火曜日にジャカルタの宮殿で行われた記者会見で、FIFA のジアニ・インファンティノ会長と会談した後、インドネシアは U20 ワールドカップが引き続き開催するための FIFA の支援に感謝していると述べました。さらに U20 ワールドカップ活動の実施に向けたあらゆる形態の準備は FIFA 基準に従って確実に行われ、適切かつ専門的に勝利されます。以前、ジョコウィドド大統領はまた、カンジュルハの悲劇に続く特別な装置を警察と関連省庁に指示し、カンジュルハの悲劇のための独立した調査チームを形成しました。インドネシア訪問に関して、FIFA のジアニ・インファンティノ氏は、彼がインドネシアに来た主な理由は、カンジュルハの悲劇、マランのためであると語りました。彼によると、この事件は多くの犠牲者を出し、傷つけました。彼はこのようなことが二度と起こらないことを望んでいました。したがって、インドネシアでの FIFA の存在は、インドネシアが2023年U20ワールドカップだけでなく、サッカーの未来にも備えることができるように、インフラ、視聴者管理、教育に焦点を当てます。アジアサッカー連盟または AFC 及びインドネシアサッカー協会とともに、FIFA はサッカーの変革のためにインドネシア政府と協力しています。ジアニ・インファンティノ会長は U20 ワールドカップが男子サッカーで最も重要な大会であると述べました。この大会は2022年11月20日にカタールで開催されるワールドカップの後に開催されます。彼によるとそのためにもちろん試合がうまくいくようにインドネシアの最高のスタジアムが必要です。インドネシアのイメージは世界に発言する場となりますようになります。さらにジアニ会長はインドネシアで開催される U20 ワールドカップはインドネシアの将来を促進するまた都内機会になると述べました。彼はまたインドネシアが経済的な観点からだけでなくサッカーの観点からも強いことを保証したいと考えています。そんな中、悲劇が起きたカンジュルハンスタジアムは取り壊されることになります。これは FIFA の会長と会った後、ジョコウィドド大統領によって伝えられました。また、カンジュルハンスタジアムは FIFA 基準に乗っ取った再開発を計画しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
hanya senyuman. Mengapa harus resah? Berawal tatap mata, hangatnya sapamu, mengapa jadi gundah? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Bila kita memang mesti bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan kita cinta.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, pesona Indonesia desu. Kyou wa Bali ni aru bichi wo gushoukai shimasu. Kedongan bichi wa Bali to de hijou ni yume na kankou meisho desu. Kedongan bichi wa Bali de mottomo usukushi bichi no hitotsu de hijou ni shizen de usukushi shiroi sunahama ga arimasu. Kedongan bichi ga 観光客の大半を占める理由は何ですか？このビーチはジンバルンビーチの北に位置し、ムラフライ空港にも近いためです。2つの間の距離はわずか6キロで、ムラフライ空港からわずか10分ほどです。美しいビーチに加えて、クドガンビーチはシーフードグルメトリズムでも有名です。このビーチでのお気に入りの料理は、クドガンビーチの典型的な魚のグリルです。クドガンビーチ周辺のレストランを訪れると、独特の雰囲気があります。ここでは、訪問者はレストランに直接メニューを注文するのではなく、クドガンの魚市場で自分で購入します。その後、魚料理店で焼いていただきます。市場がレストランに近いため、観光客が簡単に購入してレストランに連れて行くことができます。 Kodongan mi cina kangko no meda mawa. Kangko kya kuga usuku si yuhi wa nagame nagara di na o tanosimeru koto desu. Sonatame, yoru osoku ninaru to kodongan mi ciwa saka ni konsatsu shiteimasu. Kodongan mi ciwa tosureru no ni saitek na jikan wa gogo goji desu. Suijo, nichihatsu wa goji sanjuppun kara rokuji sanjuppun goro ni tanosimu koto ga dekimasu. Kodongan bi ciwa, siroi sunaha maga usuku si kumilioku teki diaru daki dewanaku. Kai sui no nami mo, hijau ni odayaka diaru tame, ansen ni oyogu koto ga dekimasu. Mata, niko yoko to yobareteru taiyo no moto de umi ni hitaru koto mo dekimasu. Osen sarete inai kirei na kankyo wa, kodongan bi ichi no mulioku desu. Koko de wa, jukung to yobareteru gyosen ga, bi ichi wo ishu suru kesuki mo tanoshimemasu. 地元の人々のほとんどは漁師として働いているため、ボートは魚を使えるために使用されています。使用する船は伝統的な船なので、観光客が面白い写真スポットにすることも珍しくありません。コドガンビーチエリアに来る訪問者は、一人当たりの入場券を請求されていません。支払いシステムは、観光客が使用する車両料金に基づいていますからです。
Inspire Listener の皆さん、わらわらにです。今日はインドネシアからの面白いニュースをお伝えします。インドネシアは協同組合のメンバーである母親が作ったランダンとカリオの調味料を大量にノルウェーに輸出する予定です。パダン市のケータリング専門家と情勢協同組合イカボガのメンバーである母親によって作られた1トンのランダンとカリオの調味料は間もなくノルウェーで提供される予定です。ランダンとカリオのスパイスはミシスマトラ州市のインドネシア人ディアスポラエミ・ジョルゲンセンが所有する会社であるスカニシア AS によってノルウェーに段階的に輸出化されます。スカニシア AS はアジアからの本格的な食品とシーフードのノルウェー企業のサプライヤーおよび輸出企業者でもあります。この2つの伝統的なインドネシアのスパイスは2022年10月にストーカスノルジェを含むノルウェーの多くのスーパーマーケットで購入できるようになる予定です。駐ノルウェーインドネシア大使のトドゥン・モリア・ルビ氏は誇りを表明し、インドネシア製品、特に料理用製品に対するノルウェー市場の大きな可能性を強調しました。西スマトラ州政府は、西スマトラの料理芸術を国際レベルに積極的に推進しています。オスロのインドネシア大使館によると、インドネシア料理に対するノルウェー人の熱意は、2022年8月20日にオスロで開催されたインドネシア料理とフードフェスティバルのプロモーション活動に反映されています。この活動では、様々なインドネシアの特産品がノルウェーの人々によって購入されました。スカネシアのオーナーであるエミ・ジョルゲンセンは、西スマトラの中小企業のランダンとカリオの調味料製品をノルウェーに届けるという彼女の夢の実現と感謝しました。エミ・ジョルゲンセンはまた、輸出が西スマトラの零細中小企業の経済を改善するためのています。スカネシア AS はノルウェーの輸入会社で、インドネシア製品をノルウェーに持ち込む上で重要な役割を果たしています。2021年にスカネシア AS はインドネシア製品の輸出促進におけるその役割をが保有化され、インドネシア政府からプリマドゥタ・アワードを受賞しました。リスナーの皆さん、これでワラワラに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Tanya tentang dirinya, ku cari-cari di dunia maya. Ku pandang profilnya, ku baca statusnya. Ingin aku mengenalnya. Aku berhasil menjadi temannya, walau sebatas. Social media, aku terbawa imaji tentangnya, citra yang dibuatnya. Aku merasa jatuh cinta padanya meski tak pernah berjumpa. Ingin rasanya ku memiliki. Komentar di timeline-nya Aku tak suka Panas aku jadinya Aku cemburu Terbaik
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, ongaku desu. Kyo wa Indonesia no kashu Mahalini no saishin no album mo go shoukai shimasu. Your Mind という title のリスキー・ファビアンとのコラボレーションシングルの成功の後、インドネシアの歌手マハリニは17というタイトルのリスキー・ファビアンとの最新のコラボレーションシングルを再リリースしました。マハリニとリスキー・ファビアンによって作曲化されたこの曲は、愛について苦しくトラウマを抱えたカップルがついに団結し、完全な愛を達成するために出会うという物語です。しかし彼らが作る完璧な愛を異なる目標を持っていることが表明したので、彼らは常に一緒にいるために同じ目標を団結させなければなりません。リスナーの皆さん、これからマハリニとリスキー・フェブリアンのコラボレーションの曲サトトゥジュをお聴きください。
Voice of Indonesia.
Penuh diri langsung tanpa sadar membuatku bersenandung sendiri di sini. Favorite song kita berdua yang lama tersimpan jauh di dalam kenangan yang telah terlupakan. Entah kenapa aku jadi teringat kembali kan lagu itu. Rasa cinta yang sejak dulu selalu ku pendam kini kan bersiap. Radio yang
aku berjalan bersamamu dan tersesat di masa mudaku yang penuh.